最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは。2026年9月1日火曜日、あなたのテックパートナーはるかです。今日9月1日は防災の日ですね。1923年の関東大震災にちなんで制定された日です。最近はテクノロジーが防災に大きく貢献していますよね。スマホの緊急速報ももちろん、避難所の情報をリアルタイムで地図上に表示するアプリとか、 SNS を使った安否確認とか、普段何気なく使っている技術がいざという時に私たちの命を守るツールになるって考えると、すごいことだなって思います。皆さんもこの機会にスマホの防災アプリや設定を見直してみてはいかがでしょうか。さて、今日のポッドキャストではまず前半で、いよいよ来週に迫ったアップルの大型イベントの最新情報とそれにまつわる噂をまとめてお届けします。そして後半では、Ruby on Rails の作者が開発した新しい OS オマチーと AI を賢く開発に生かすための具体的な手法についてがっつり深掘りしていきますよ。それでは気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずは Apple の話題からいきましょう。ついに Apple が次の製品発表イベントの開催を正式に発表しました。日時は9月9日午前10時、日本時間だと9月10日の午前2時からですね。毎年恒例の秋のイベントです。今回のイベントのキャッチコピーはサプライズ&シャイン、日本語にすると驚きと輝きをみたいな感じでしょうか。招待状のデザインは太陽の光が差し込んでいるような輝くアップルロゴが描かれています。さて、気になる発表内容ですが、3つの新しい iPhone が登場すると噂されています。 iPhone 18 Pro と iPhone 18 Pro Max、 そして何といっても注目は Apple 初となる折りたたみ iPhone、 iPhone Ultra です。今年の秋はスタンダードモデルの iPhone は発表されず、来年2027年の春に iPhone 18、 iPhone 18e、iPhone Air 2として登場するというちょっと変則的なラインナップになるかもしれないなんて話も出ていますね。 iPhone 18 Pro シリーズはデザインは大きく変わらないものの、可変絞り対応のメインカメラや画面上のダイナミックアイランドがより小さくなるといったアップグレードが中心になりそうです。カラーはダークチェリー、ブラック、シルバー、ライトブルーの4色展開という噂もあります。そして最大の目玉である iPhone Ultra、 こちらは本のように開くブック型のデザインで、外側には 5.3 から 5.5 インチ、内側には 7.6 から 7.8 インチのディスプレイを搭載すると言われています。フレームはチタン製で非常に薄く、そして折り目のほとんどないディスプレイが特徴になるんだとか。 Face ID の代わりに電源ボタンに統合されたタッチ ID が採用される可能性も指摘されていますね。ただ気になるのはお値段です。多くの予測では開始価格が約1999ドルから、日本円にすると30万円を超えてきそうですね。構成によっては2500ドル、つまり40万円近くになる可能性もあるということで、まさにウルトラな価格になりそうです。皆さんはこの価格でも折りたたみ iPhone 気になりますか？このほかイベントでは、新しいプロセッサとヘルスケア機能の向上に焦点を当てた Apple Watch シリーズ12と Apple Watch Ultra 4も発表されるとみられています。盛りだくさんな内容になりそうで、今から本当に楽しみですね。
そんな期待高まる Apple のイベントですが、ちょっと面白い小話が海外で話題になっています。先ほど紹介したイベントのキャッチコピー、サプライズ&シャイン、これが中国語に翻訳された時に隠されたメッセージがあるんじゃないかって話なんです。アップルの中国公式サイトに掲載されたイベント告知画像、そこには中国語で梁新編来ヤオエンと書かれていました。これを画像ごと Google 翻訳にかけると、英語で A new chapter unfolds, dazzling and brilliant と翻訳されたそうなんです。 新しい章が広がる、眩しく輝くみたいな意味ですね。この unfolds という単語に注目した人がいたんですね。 unfold は広がるという意味のほかに、折りたたんだものを開くという意味もあります。なのでこれはアップルが折りたたみ iPhone の登場をこっそり匂わせているイースターエッグ、つまり隠しメッセージなんじゃないかって盛り上がったんです。ただこれには中国語に詳しい人からツッコミも入っていて、梁新編来八百円という原文にはアンフォールドにあたる意味は全く含まれていない、これは機械翻訳のちょっとした間違いだよという指摘もあります。確かに他の翻訳ツールだと違う結果になるみたいですね。といえばこういう噂でワイワイ盛り上がれるのも新製品発表前の醍醐味ですよね。アップルの遊び心なのか、それともただの偶然か、答え合わせはイベント当日のお楽しみということにしておきましょうか。
続いてはアップルのソフトウェア iOS の話題です。 iPhone の新しい OS である iOS27 のベータ版の開発が佳境に入っています。先日開発者向けに8番目のベータ版がリリースされました。もうすぐ正式リリースですね。 iOS27 の最大の目玉は何といっても AI 機能の大幅な強化、その名も Siri AI です。 Apple が独自に開発した基盤モデル Apple Foundation Models を搭載して Siri が生まれ変わります。具体的にはよりリッキーが会話ができるようになったり、ユーザーの状況を理解するパーソナルコンテキスト機能、画面に表示されている内容を認識するオンスクリーンアウェアネス、そしてアプリの機能をより深く操作できるようになったりするそうです。例えばカメラアプリで Siri を起動して写真の撮影モードを声で切り替えたりなんてことも可能になるみたいですね。 AI 機能は Siri だけじゃありません。写真アプリやサファリ、メール、メッセージなど多くの標準アプリにも AI による改善が加えられます。一部の処理は iPhone 上で行い、より高度な処理はプライベートクラウドコンピューティングというプライバシーに配慮した仕組みで実行されるとのこと。このあたりは Apple らしいこだわりを感じますね。 AI 以外にも細かな改善点はたくさんあります。例えば去年導入されたリキッドグラスというデザインの透明度を調整できるスライダーが追加されたり、アプリの起動や写真の読み込みが高速化されたり、フェイスタイムでデュアルキャプチャが可能になったり、個人的には AI が壁紙を自動生成してくれる機能もちょっと気になります。この新しい iOS27 は先ほどお話しした新型 iPhone とともに9月中に正式リリースされる予定です。手元の iPhone がどれだけ賢くなるのか今から楽しみですね。
その iOS27 のベータ版からもう一つ興味深い発見がありました。 Apple TV 4K やホームポッドといったリビングで使うデバイスにも強力な新機能が追加されるかもしれないという話です。 WWDC、 つまりアップルの開発者会議では iPhone や Mac の AI 機能については大々的に発表されましたが、 Apple TV の TVOS やホームポッドのソフトウェアについてはほとんど触れられなかったんです。そのためこれらのデバイスは新しい Siri AI の対象外で古い Siri のままなんじゃないかと言われていました。 iPhone とホームポッドで Siri の体験が全然違うなんてことになったらちょっと残念ですよね。でも今回 iOS27 のベータ版のホームアプリ内に Apple Intelligence Report というメニューが追加されているのが見つかったんです。これは Apple TV やホームポッドにも Apple の AI 機能 Apple Intelligence がやってくる強いヒントと言えそうです。ただ現在のハードウェアで AI を直接動かすのは難しいかもしれないという見方もあります。なので秋に発表されるであろう新しい Apple TV やホームポッドで本格的に Siri AI がサポートされるのかもしれません。あるいは既存のデバイスでも何らかの形で AI 機能との互換性が提供される可能性もゼロではないですね。いずれにせよ 9月のイベントでアップルのスマートホーム戦略の次の一手が明らかになるかもしれません。こちらも注目しておきましょう。さて、ここまでアップルの最新ニュースを中心にお届けしてきましたが、ここからは少しディープな技術の世界に潜っていきましょう。
皆さんは DHH という人物をご存知でしょうか。プログラミング言語 Ruby のフレームワーク Ruby on Rails の作者として知られる非常に有名な開発者です。その DHH 氏がなんとデスクトップ向けの LinuxOS を開発しているんです。その名もオマーチ。そしてこのオマーチを推進するためにオマコンファウンデーションという団体が設立されたというニュースが飛び込んできました。このオマコンというのは DHH 氏が提唱するおまかせコンピューティング、つまりおまかせコンピューティングの略なんです。どういうことかというと、ほとんどの人は最初に何が欲しいかなんて分かっていない、だから選択肢が多すぎて悩むよりも信頼できる人が美しく厳選して統合してくれたものをおまかせで使った方が結局は幸せだよね、という考え方なんです。なるほどって感じですよね。確かにラーメン屋さんでもおすすめとか店主がおまかせって書いてあるとつい頼んじゃいませんか。 Ruby on Rails もこのおまかせの思想で作られているそうです。この財団の目的はオマーチの開発を支援し、デスクトップ用 Linux の本格的な普及を目指すこと。そして驚くべきはその資金力です。 DHH 氏自身に加えてデルテクノロジーズの CEO であるマイケル・デル氏やツイッター、今の X の創業者であるジャック・ドーシー氏などテック業界の著名人10人がそれぞれ100万ドル、日本円にして約1億6000万円ずつを出資、合計で1000万ドル、つまり16億円もの資金が集まったんです。これは本気度が伝わってきますよね。 DHH 氏はデスクトップにおける Linux の都市という予言を現実にしようとしていると宣言しています。長年言われ続けてきたこの言葉がついに実現するのか、非常にワクワクするニュースです。
ではそのオマーチーとは一体どんな OS なのでしょうか。先日最新バージョンとなるオマーチー 4.0、 通称オマーチークワトロがリリースされました。 DHH 氏はこの OS を Windows や Mac を代替するようなより使いやすく美しい OS を目指して開発しているそうです。ベースになっているのは Arch Linux というちょっとクロード向けの Linux ディストリビューションですが、インストールは簡単ですぐに使い始められるようになっています。ただし操作はキーボードショートカットが中心になるため、主なターゲットユーザーは私たちのような IT エンジニアになりそうです。ターミナルやテキストエディタ、ドッカーなど開発に必要なツールも最初から簡単に導入できるようになっています。そしてオマーチークワトロの最大の特徴が OS に AI エージェントが最初から統合されていることなんです。クラウドやコパイロット、ジェミナイといった主要な AI をサポートしています。この AI エージェントが本当にすごいんです。ただ質問に答えてくれるだけじゃありません。例えばキーボードのこのキーの割り当てを変えたいなと思ったら、 AI にこのキーバインドを変更してとお願いするだけで設定ファイルを書き換えてくれるんです。アプリケーションのインストールや OS のテーマの切り替えも全部 AI にお任せ。なんなら Windows XP 風のテーマを作ってとか、ポモドーロタイマーのプラグインを作ってとお願いすれば、 AI がコードを書いて OS の機能を拡張してくれるんです。まるで OS と対話しながら自分好みに育てていくような感覚ですね。さらにシステムがクラッシュした時には、 AI が自動でログを解析して原因を調査し、修正方法まで提案してくれる。Linux につきもたかった壊れたら自分で調べて直すという手間から解放されるかもしれないんです。これは画期的ですよね。今回のバージョンからは Windows とのデュアルブートにも対応し、 Windows ユーザーが導入するハードルもぐっと低くなりました。 DHH 氏のおまかせコンピューティングという思想が AI との融合によってとんでもないレベルで実現されようとしています。これは今後のデスクトップ OS のあり方を大きく変える可能性を秘めているかもしれません。
さて最後のトピックです。先ほどのオーマーチーのように AI が開発をサポートしてくれるツールはどんどん増えていますよね。でも何でもかんでも AI に丸投げしていると思わぬ落とし穴にはまってしまうかもしれません。今日は そうならないための AI 開発手法について書かれたジェンの記事を紹介します。この記事では AI に開発を丸投げすることでたまっていく2つの負債について警鐘を鳴らしています。一つは技術負債、短期的な開発スピードを優先するあまり高度の品質が犠牲になり将来の修正コストが増えてしまう問題です。 AI は大量のコードを一気に生成できますが、既存のコードとの整合性を無視したり同じような処理を重複して作ってしまったりすることがあるため、負債がたまるスピードも速いと指摘しています。そしてもう一つが理解負債です。これは自分が書いていないコードが増えることで開発者自身がプロダクトの仕様やコードの意図を理解できなくなっていく現象のこと。これがたまると誰もプロダクトの全体像を把握できなくなり重要な回収が困難になってしまいます。怖いですよね。ではどうすればいいのか。この記事で紹介されているのは AI を思考のパートナーとして使うための具体的なワークフローです。面白いのがまず最初に人間がやりたいことをまとめたイシュー、つまり課題チケットを作る段階から AI を活用するところです。グリル・ウィズ・ドックスというスキルを使って AI に自分自身を尋問させるんです。グリルって日本語だと厳しく尋問するっていう意味らしいですよ。 AI がこの機能の目的は何ですか、この用語の定義を教えてくださいといった質問を次々に投げかけてくるので、それに答えていくうちに曖昧な課題がどんどん明確になっていく。この対話を通じて曖昧だった部分が洗い出され、詳細な要件定義が完成するというわけです。こうして出来上がった詳細な意思をもとに今度は別の AI エージェントに実装計画を作成させます。この時実装計画を作った後、あなた自身で3回レビューと改善を繰り返してくださいと指示するのがポイントだそうです。 AI にセルフレビューさせるんです。さらに実装計画には変更するファイルの一覧だけでなく、なぜそのライブラリを使うのか、その根拠となる公式ドキュメントの URL まで記載させることで計画の質を高めています。このワークフローの素晴らしいところは AI に単純作業を任せつつも、要件定義という最も重要な上流工程では AI との対話を通じて人間が深く思考するという点です。 AI に丸投げするのではなく、 AI を壁打ち相手にしながら自分たちの理解を深めていく、これからの AI 時代のエンジニアにとってすごく大切な考え方だと思いました。さて今日のポッドキャストはここまでです。 Apple の新製品から新しい OS の思想、そして AI との付き合い方まで盛りだくさんでお届けしました。皆さんはどのトピックが一番気になりましたか。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。